ヨハネの福音書の1章の14節をお開きください。この福音書は使徒ヨハネによって書かれました。で、彼は1節から今日学びます18節までプロローグ、序文として書いてます。で、すなわち音楽で言うならばイントロの部分、演劇で言うならば序幕の部分です。そして来週から学びます19節からいよいよ本編が始まり、イエス・キリストが誰なのか、具体的に、証明しています。その前に1節から18節ではこの福音書の全体の流れ、その意図を前置きとして書いています。まず初めにヨハネはキリストは誰なのか、その結論から述べました。キリストは誰でしたか？キリストは真の神でした。これが聖書の最も重要な教理です。聖書はイエス様は真の神であり、神の子キリストであると教えています。この世界のすべての作られる前に、永遠の初めから父なる神と共におられたお方でした。そしてキリストはすべてを作られたお方でした。すべてのものはこの方によって作られました。さらにキリストに永遠の命がありました。この方が永遠の命を持っておられる命の源でした。そしてこの方が私たちに永遠の命を与えるお方でした。この命は人の光でした。ところが神の民であるイスラエルはこの方を理解しませんでした。この方を拒みました。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその皆を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられることを前回のところで学びました。それは血縁関係や宗教的な行為や儀式や人間のあらゆる努力によってでもなく、神によってただ生まれることでした。で、今日の箇所でこのヨハネはキリストは誰であるのか、今までのまとめをしています。一緒に学んでいきたいと思います。一章の14節のみをまず一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。キリストは誰なのか。キリストは神が人となって来られたお方です。ここで言う言葉とは、一節で書かれているように、説明したようにキリストのことです。この福音書の著者であるヨハネはキリストは誰なのか、分かりやすくそのことを説明するためギリシャ語のロゴスを使って説明しました。ギリシャ人は見える世界は見えない世界から来たと考えていました。何らかの原理原則あるいは秩序のようなものが働いてこの世界はできたと考え、この見える世界は全部この見えない世界のその原理の力によって働いた、その原理原則秩序、その生み出す力を彼らはロゴスと呼んだ。日本語に直すとそれが言葉です。で、ユダヤ人たちはこの天地を作られた神が言葉によって、神の言葉によってこの世界を作られたと信じています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉すべてを作った力、ロゴスを使ってキリストは誰なのか、ヨハネは説明したわけですね。キリストは真の神でした。キリストはすべてを作られた方でした。永遠の命を与える方でした。その神がどうなさったとヨハネはこの14節で言ってますか。言葉はすなわちキリストは人となって私たちの間に住まわれたと言ってます。なんと真の神が、神ご自身が人となって来られました。これは人類史上最も驚くべきニュースです。 皆さんよく考えてください。天地を作られた神です。目に見えることのできない神、ただお一人の神、永遠の初めからおられた神、永遠の命を持っておられる、永遠の命そのものなる方、永遠の命を与える方、その方が人となって来られたわけです。そして人となって私たちの間に住まわれたと言ってます。住んだっていうのはこれ天幕、まあ、テントを張ったっていう意味です。肉体を持たれたっていうことですね。永遠の神がなんかもやもやとした幻としてではなくして、私たちと同じ肉体を持ってこの地上に来られて33年間地上を歩まれた、この方が私たちの主であり救い主であるイエス・キリストです。イエス様は誠の神であり、神が人となって来られたお方です。これが聖書が最も重要なこととして教えている教理の一つなんです。そのことを否定するものは偽り者だと聖書は教えています。そのことが第一ヨハネ、ここ開きましょうか。初めての方は前のスクリーンに出てますのでご覧ください。クリスチャンの皆さんは聖書に親しむ意味でさっと開いていただけますでしょうか。第一ヨハネの4章、私の聖書では469ページです。4章の一節で、これ同じヨハネが書いた手紙です。彼はこう書き送ってます。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。もう当時から偽預言者、偽教師たちがいました。今もいます。今後も出ます。でどのように本物か偽物か見分けるのか、彼はそのことを教えています。二節見ると、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。キリスト教の異端は皆キリストが神であることを否定します。そしてキリストが人となって来られたことを否定します。イエス・キリストという名前は使いますけれども、聖書が教えているイエス・キリストではありません。偽りの教えをします。キリストを神と告白しない霊は神からのものではありません。聖書は明確に、キリストは神であり、神が人となって肉体を持って来られた方であると教えています。さあ戻りましょう。この使徒ヨハネはその方の栄光を見たとここで証言しているわけですね。福音書の方で、その栄光とは父なる神の身元から来られた独り子としての栄光ですと言ってます。神の独り子はイエス様ただお一人です。父なる神が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、そのように呼ばれた方はこの方だけなんです。キリストは父なる神と等しいお方です。イエス様ご自身もヨハネの10章の30節でこう言われました。私と父とは一つですとおっしゃった。私と父とは一つです。そしてイエス様が天に帰られる前、十字架にかかる前の晩、弟子たちにご自分の心を余すところなくイエス様を伝えて、たくさんの素晴らしい教えをなさった中で、私は、天の父のもとに帰ります、あなた方は心を騒がせないで私を信じ、神を信じなさい、私が道であり真理であり命である、私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできない、そのように言われた後、フィリポが私たちに父を見せてくださいっていう、 そのようにお願いをすると、イエス様が言われたことはヨハネの14章の9節で、私を見た者は父を見たのですとおっしゃったんです。私を見た者は父を見たのです。イエス・キリストを知ること、イエス様を見ることは目に見えない神を見ることであり知ることなんです。しかしイエス・キリストが父なる神なのではありません。また父なる神がイエス・キリストなのではありません。父なる神がおられ、子なる神であるキリストがおられ、そして聖霊なる神がおられ、三で一つのお方、三位一体の神です。父なる神はこの世を愛し、ご自分の一人子のある神イエス・キリストを世に使わされました。神の一人子キリストは人となって来られました。しかし人となって来られたから神であることをやめたわけではありません。キリストは完全に神であり 100% 神であり 100% 人間です。半分神で半分人間であるということではありません。完全にキリストは神であり完全に人間です。このキリストについて知ることは、まことの神がどういう方であるかを知ることと同じです。旧約の時代、神はご自分の栄光、ご自分の臨在を幕屋の中で表されました。幕屋はイスラエルの宿営、彼らは部族ごとにこのテントを張ったわけですけれども、その部族ごとのテントの真ん中にあったのが神の幕屋でした。彼らを守り導いたのが神で、神の栄光はそこを通して表されました。さらにソロモンの時代には神の栄光は神殿の中で表されました。そして新約の時代、神はご自分の栄光を神の一人子キリストを通して、キリストの中に表されました。この際の2章の9節にこう書かれています。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。神がどういう方なのか、神の満ち満ちたご性質が、神がどういう方であるかっていう、それがキリストの内側に形をとって豊かに宿っているって聖書は書いてあります。満ち満ちているって書かれています。ヘブルの1章の1節から3節にはこう書かれています。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。そうでしたね。神様はご自分の御心をご自分の預言者たちを通していろいろな方法でお語りになったわけです。しかしこの終わりの時には御子によって、イエス・キリストによって私たちに語られました。神は御子を万物の創造者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられますと書かれています。神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れ、それは一人子のキリストの中にすべて宿っておられるわけです。ですからこのキリストを見れば、このキリストを知れば、まことの神がどういう方であるか分かります。このヨハネはそのイエス様と3年半共に歩んだわけです。共に食事をしました。今日もランチがありますけど、食事を共にすると親しくなるわけです。お互いを知るわけです。彼はイエス様といつも一緒に3年半食事をしまして、そして神が人となった方を彼は直接触れたわけです。直接会話しました。そして神としての権威ある教えを彼は直接聞いたものなんです。それだけではなく、救い主としての多くの印をイエス様はなさったわけですけれども、彼はその印、神としての栄光が表されたのをこのヨハネは目撃したわけです。また彼は変貌山でキリストの神としての栄光の姿を見ました。イエス様はペテロとヤコブと、そしてこのヨハネだけを連れて高い山に 登られました。頂上に着くとイエス様の御顔は太陽のように輝いて眩しくて見ることのできないほどでした。でイエス様の御心は内側に輝く神の栄光がこの外側に現れてくるわけでも、この御衣もちょうど蛍光灯をこの何かでカバーしても光があるとそこに照らされていくように、イエス様の内側にある神の栄光が照らされてもクリーニング屋では白くすることもできないほどの真っ白なものになって、ヨハネはこのキリストの神としての神の一人子としての栄光を見たわけです。さらにこのヨハネはイエス様の内側に神としてのご性質を見ました。出エジプト記の34章の6節で、神はご自分のことをモーセにこう宣言されるんですね。 主は憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に富み。神は、神のご性質は憐れみ深い、情け深い、そして怒るに遅く恵みと誠に満ちておられるお方です。これが父なる神のご性質です。神のご性質は恵みと誠に満ちておられるんです。では一人子の神のご性質、キリストのご性質は何と書いてありますか。この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。私たちはこの後具体的にイエス様がどういう方か聖書を通して見ていくわけですけれども、イエス様は罪人に対して恵みを示されましたね。憐れみを示されました。そしてどんな罪深いものも人々からのけものにされて社会からつまはずきにされた人たちもイエス様はすべて受け入れ、主税人、罪人たちと一緒に食事をなさいました。許しを与えるお方です。この14節から、今日は18節まで学びたいと思いますけど、たったこの4節の間に4回もこのヨハネは恵みを使ってこの恵みを強調しています。イエス様はどういう方なのか。イエス様は恵み深いお方なんです。イエス様は愛に満ちた方です。イエス様は心優しくへりくだって親切で忍耐深く怒るに遅いお方でした。恵み深いお方、これがイエス・キリストのご性質の特徴なんです。愛のお方、恵みのお方でした。そしてもう一方でイエス様のご性質は誠なる方です。すなわち真実な方、真理そのものです。誠、真理とは本当のことなんです。嘘ではないということです。誠、真理とは何も隠されていないということです。誠、真理とは秘密事がないっていう意味です。この福音書の中でヨハネは繰り返しこの誠、真理を強調しています。イエス様はヨハネの8章32節でこう言われました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。あなた方は真理、誠、真実、本当のことを知り、その本当のことを知ることが、真理を知ることがあなた方を自由にします。さらにヨハネの14章の6節では、私は真理ですと言われました。真理はどこにあるんですか。イエス様は私が真理ですとおっしゃったんです。この方を知れば真実が何なのか分かります。この方を知れば誠の神がどういう方か知ることができます。この方を知れば神の愛が何なのかはっきりと分かります。この方を知れば私たちがどんなに罪深いものであるか私たちは知ることができます。罪が何なのか、この方はすべてのことを 明らかにします。神の国がどのようなところであるのか、この方は全てを明らかにします。全てを明らかにする、何事も隠さずに、秘密事を持たずに、真実を主は語られました。私たちは真理誠を信じるとき、恵みを体験することができます。私たちが救われたのは恵みによるものでしたね。何か私たちが頑張って救われたわけではありませんでした。どのように神の恵み、救いの恵みを受けたんでしょうか。真理の言葉を聞いてそれを信じたときです。真理の言葉を聞いてそれを信じたとき、私たちは恵みを受けました。すなわち聖書の話を聞いたわけです。まことの神がただお一人であることを聞きました。この方は真実な神であることを聞きました。しかし私たちは罪人であることを聞きました。すべて本当ですね。そして本当のことは、神が人となって来られた私たちはその真理を聞いたわけです。信じられないことなんですけれども、私たちの頭では理解することはできません。でも神が愛して、神の一人が人となって来られた、そして私たちの罪のために十字架で死んだ、その事実を、真実を、まこと本当のことを私たちは聞きました。そしてキリストが死んだと私たちは聞きました。本当のことでした。事実でした。さらにそのキリストは三日目に死人の中よりよみがえったと聞きました。目撃者たちの証言を私たちは聖書を通して聞いたわけです。そして証言を私たちは見てませんけれども、証言が本当のことだ、最初から信じることはできなかったわけですけど、聖書を学べば学ぶほど、ここに真理がある、本当のことだ、そのことが本当に理解できたので信じたんじゃないでしょうか。私たちは盲目的に盲信で信じたわけではありません。ちゃんと聞いて調べて、確かにその通りだ、聖書は真実な書物だ、神は真実である、でも私は罪人だ、その罪人の私のためにキリストが死んでよみがえった、その真理を聞いて信じたとき、すなわちキリストを信じたとき、恵みを受けたわけです。すべての罪が許されました。神の子供とされる特権が与えられ、永遠の命が与えられました。すべては神の恵みによるものでした。真理を信じた結果、キリストを信じた結果です。どこからそれは来たんですか。源はどこなんですか。恵みに満ちた方、誠に満ちた方、キリストからそのすべての恵み、誠が来られたわけで、この方は誠と恵みに満ちたお方でしたとヨハネは証言しています。15節ご覧ください。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである、と私が言ったのはこの方のことです。ここでこの福音書の著者であるヨハネは、キリスト永遠の神であること、神が人となって来られた方であることを自分だけの証言ではなく、先ほどは自分の証言をしたわけですね。私は見ました。彼は体験したわけです。神の恵みを、神の誠を彼は体験しました。しかし私だけの証言ではなく、一人だけの証言は真実ではありません。聖書は二人三人の証言によってそれが証明されると書かれている通りに、彼はここで再びバプテスマのヨハネの方を証言者として挙げているわけですね。バプテスマのヨハネはキリストの到来を告げる先駆者として神から使わされた人でした。 彼はキリストについてこう証言して叫んで言いました。私の後から来る方は私に勝る方である、私より先におられた方であるからであると、私が言ったのはこの方のことです。バプテスマのヨハネは偉大な働きをしました。しかし彼は私よりもさらに優れた方、キリストはさらに偉大な方であると証言しました。また彼はイエス様より6ヶ月先に生まれたものでした。でも何て言ってますか？私より先におられたと言ってます。ヨハネが先に生まれたはずなんですが、いや私が生まれる先にもう前に、ずっと前にキリストはおられた方なんだ。いつからおられたのか、永遠の初め、この世界に作られる初めの初め、永遠の神として、神の独り子としてキリストはおられた方である、存在された方であると、バプテスマのヨハネは証言しました。16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。ここでヨハネはモーセの律法とキリストの恵みを比較して、恵みの素晴らしさを説明しています。神はモーセを通して律法をお与えになりました。律法とは神の完全な基準です。律法とは神の完全な基準です。モーセの実会に代表されるように、神と人に対して私たちがどのように正しく生きるべきかの戒め、これが律法なんです。神に対して正しく生きる、そして人に対して正しく生きる、それが律法です。律法は私たちが正しい行いをするように要求します。ですから律法そのものは本来良いもので、正しいもので、聖なるものなのですが、私たちを罪から救う力はありません。何が正しいのか、その正しさが書かれています。ですからこういう正しいように生きなさい、神の基準として、神の前に正しいこと、人の前に正しいこと、そのことが律法は明確に教えられています。そして私たちに正しい基準を律法は要求するだけで、一つでももし律法に背くこと、過ちを犯すのであれば、すぐに罪に定められます。正しいものから外れてしまったわけです。そして罪の結果、容赦ない罪に対する裁きが下されます。ですからもし律法によって正しいと認められたいと思う人は、律法の要求している正しいことを完全に守り行わなければならないんです。律法によって私は正しく生きたい、そうですか、これが正しい神の基準です、律法はそれを教えるわけです。このように生きなさい、神に対して人に対して生きなさい。で、律法によって自分が正しくされようと思うのであれば、もう何一つ落ち度なく完璧に全部を守り行わなければなりません。しかし問題は、この律法を、神の基準を完全に守り行える人はいるんでしょうかということなんです。どうですか皆さん。聖書を学べば学ぶほど、わあ、とても無理だと私は正直そう思います。自分ではこういう生き方はできない。聖書、17歳の時最初読み始めましたけれども、もう基準が高すぎてとても自分にはできない、お手上げでした。 正直になると、私たち本当に聖書を学ぶと、もう結論はそこしかないわけです。誰も完全に行える人はいません。ですから聖書は、義人はいない、一人もいないと、ローマの3章10節には書かれています。律法が与えた目的は、私たちに罪の自覚を生じさせるためなんです。私は罪人です。正しい基準に照らし合わせると、私は全く的が外れた人です。神の前に的外れ、人の前にそのように外れている。それを認めさせるのが律法の目的なんです。しかし神は律法とは別に、私たちを罪から救う道を開いてくださいました。神が、神の独り子が人となって来られました。この方は罪のない方です。第二コリントの5章21節に書かれています。この方は罪のない方です。神が人となって来られた方ですから、上辺は人間なんですけど 100%、 本質は神ご自身で、罪のない方ですから、当然完全な基準に対してそれを全部守り行うことができたわけです。人間に守れる人は誰一人いません。守れる人がいるならば、その人は神なんです。キリストは神が人となって来られた方です。そして律法の要求に背いてしまえば裁きです。罪の支払う報酬は死であると聖書が教えている通りです。しかし神は私たちを裁くことをせず、律法の要求に従って私たちの罪の身代わりとして、ご自分の独り子を裁いてくださった。これが十字架なんです。本来は私があなたが裁かれなければならないものを、神は私たちに恵みを示してくださったわけですね。憐れみを示してくださったわけ。でも神の誠、正しさを示さなければなりません。正しさだけを、正義だけを、清さだけを見せるのであれば、私たちは皆滅びです。聖書が教えているこういうことです。誠だけ、真理だけ、正しさだけが突きつけられると、誰もそこに立てる者はいません。でも誠なる方が人となって来られました。私たちの罪の身代わりとして、この方が死んでくださいました。十字架において神の真実、神の誠、罪に対する正しい公正な裁きが下されます。それがはっきりと示されたのが十字架なんです。と同時に、十字架は神の恵みがはっきりと示されたところです。神の裁きが下され、そして神は私たちを救うために御子が死んでくださったわけで、ですから私たちはこの御子を信じる信仰によって許されるという神の恵みが十字架によって成就したわけです。十字架は神の愛がはっきりと示されたところなんです。恵みと誠はこのイエス・キリストによって実現したと書かれている通りです。救いの道は完成しました。ですからこのキリストを信じる者は誰でも救われるわけです。私たちは皆キリストを信じる信仰によって神の子供とされました。すべては神の恵みによるものでした。エペソの2章の8節に、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですと書かれています。神からのプレゼントとして、恵みとして、恵みはこれ働きではありません。働いて得るものはこれ報酬です。恵みは働かないのに、ただで受けることです。私たちが救われたのは、神がしてくださったことを 信じる信仰によって、キリストを信じる信仰によって恵みの家に救われました。そして神の恵みは私たちを罪から救うだけではありません。神は私たちをご自分の子としてくださいましたので、親は子供のことをいつも気にかけます。元気でやってるかな、足りないものないかな、足りないものがあればすべて助けてあげたい、それを思うのが親心ですね。神は私たちをただ救って、神の子と子供としただけではなく、私たちのすべての面に関心を持っておられます。あなたの健康に神は関心を持っておられます。あなたの仕事に、家庭に、人間関係に、家事に、経済的なことに、あらゆる面において私たちの父なる神は関心を持っておられるんです。そして私たちの神はあらゆる恵みに満ちたお方です。あらゆる恵みを私たちに与えてくださる方です。一人子さえ惜しまずに与えた方です。最も大切な一人子、永遠の初めからおられた方を惜しまずに与える方が、どうして私たちに必要なすべてのことを与えないことがあるんでしょうかと聖書は教えています。神はあなたの必要を満たしてくださる方なんです。ご自分の満ち満ちた恵みの豊かさの中から、恵みの家にさらに恵みを与えてくださる方です。恵みの家にまた恵みというのを救って、それで終わりではなくて、私たちはあらゆる恵みを受けてきたわけですけれども、それはちょうど海の波と同じように一度だけの波ではなくて、神は絶えず私たちに恵みの波を、恵みの雨をいつも降り注いで豊かに、満たしてくださるお方であるということです。最後に18節一緒に朗読します。はい。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ここは1節からこの18節までのまとめであり、またこの福音書全体をまとめているものでもあります。ヨハネはこう言ってます。未だかつて神を見た者はいない、未だかつて神を見た者はいない。その通りですね、神を見た者はいません。神は私たちの肉眼で見える方ではありません。もし神を見たならば、生きていれる者は誰もいません。神様はモーセにご自身を表されたことが出エジプト記の33章にありますけれども、そこでこう言われるんですね。あなたは私の顔を見ることはできない。モーセにご自分を表されましたけれども、神はモーセにあなたは私の顔を見ることはできない、なぜなのか、人は私を見てなお生きていることはできないからであると書かれています。私たちは太陽を直視することはできません。太陽を作られた神です。清い方です。罪深い私たちがその神を直接見ることなどはできません。神を見たならば、罪ある者は皆死んでしまうわけで、モーセは神が語られましたけれども、神はあなたは私を直接見ることできない、見てしまうと生きていることできないからであると仰せられた後、見よ私の傍らに一つの場所がある、あなたは岩の上に立って私の栄光が通り過ぎるときには私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこうとおっしゃった。憐み深い、恵み深い方ですね。まことなる方が通っていって、 私を見ると死ぬいけないか、あなたを追っておこう、私が手をのけたらあなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。そのように神は近づくことのできないお方なんです。見ることのできない方です。ですからどんなに人間の側から熱心に神を探しても、真の神を知ることはできません。宗教、人間が作り出した宗教は人の努力で神に近づこうとするわけですけれども、真の神を知ることはできません。しかし良い知らせは、その見ることのできない清い神が、なんと私たちと同じ肉体を取って来られたという。見ることのできないはずが、触ることのできないはずが、触れることのできないはずが、交わることのできないはずの方が、ご自分を低くして天から降りて来てくださいました。目に見えない神が見える形で人となって来られたお方、この方が私たちの主イエス・キリストです。キリストはこの世界の作られる前から父なる神と共におられた方です。キリストは神の独り子です。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされました。父の懐におられたっていうのは、父なる神とキリストとの親しい交わりを意味します。永遠の初めから父なる神と共におられたお方、この方がイエス・キリストです。この方はただお一人神を見たお方なんです。神が人となって来られた方です。ヨハネの6章の46節、イエス様はこう言われました。誰も父を見た者はありません。誰も父を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。父を見たお方、父なる神の懐におられた独り子の神が、神の愛を、父の愛を知らせるために来られました。ですからこのキリストを知れば、真の神を知ることができます。ではどのようにキリストを知るんですか。キリストについて、神について書かれてある聖書を通してです。聖書の中でキリストが誰なのか、キリストがどういうことなの、どういう方なのか、はっきりと知ることができます。キリストは誰でした。キリストは真の神でした。キリストは永遠の神でした。キリストはすべてを作られた方でした。キリストは永遠の命を与える方でした。その方が人となって来られました。それは私たちに永遠の命を与えるためです。キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、死人の中よりよみがえられました。この福音書のヨハネはその方の栄光を見たんです。体験したんです。そして彼がこの福音書を書いた目的は、私たちがこの方を信じて永遠の命を得るためです。私たちはすでに肉体の命は持っています。しかし肉体の命を持ったままでだけでは永遠の命を持つことはできません。なぜなら罪があるからです。罪はどのように許されるんでしょうか。神が人となって私たちの罪の支払いをしてくださいました。このキリストを信じる信仰によって、私たちは罪が許されるんです。あなたはどうでしょうか。永遠の命を持っていますか。新しく生まれましたか。神の子供とされましたか。この質問にはっきりと答えられることが、目撃者であるヨハネがこの福音書を書いた目的なんです。いや、うちの親がクリスチャンだから、私教会来てるから、なんとなく大丈夫だと思います。 なんとなくではダメなんです。個人的にはっきりと、私は永遠の命をいただきました、私は神の子供とされました、私は新しい命を新しく生まれました、それを確信を持って明確に言えることが、あなたの信仰生活にとってとても重要な土台となることなんです。ヨハネはそのことをまずここで書きました。私たちも自分自身をしっかりと吟味してみましょう。新しく生まれましたか？神の子供とされましたか？永遠の命は受けたでしょうか？どうぞ曖昧な方、今朝あなたもしっかりとこのイエス・キリストを自分の罪からの救い主、そして主として受け入れてください。そして神は私たちを愛しておられます。私たちを救うだけではなくして、あらゆる恵みを私たちに与えることのできる方です。イエス様は人となって来られました。人となって来られたっていうこと、肉体を持って来られたっていうことで、私たちの弱さをすべて理解することができるということ。肉体があるっていうことは弱さがあります。肉体があると疲れますね。イエス様は疲れを理解します。肉体を持っていると疲れがあると眠くなります。メッセージも長くなるとだんだん眠くなりますけど、もう終わりますので皆さん大丈夫。でも眠れるっていうのは幸せです。主は全部理解します。肉体を持っているっていうことは喉が渇きます。もう1時間も話すと喉が渇いてきます。イエス様はその喉の渇きも知っておられるわけです。お昼頃になるともうお腹もグーグーなってきます。イエス様はお腹が空くことも理解できるわけです。生きているっていうことは悲しみもあります。イエス様は肉体を取ってこられたので、その悲しみが理解できるわけです。生きてるっていうことは、肉体を持ってるっていうことは苦しみがあります。肉体の苦しみ、心の苦しみ、人間関係での苦しみ、裏切られ、悪口を言われ、濡れ衣を着せられ、痛み、すべてをイエス様は味わわれた。この方は私たちの弱さをすべて理解できる方なんだ。神は雲の彼方からは、人間って大変だね、どうにか助けてあげたいけど、涼しい気持ちで見ておられる方ではないわけです。ご自分を低くされて、私たちを同じ姿で、私たちをそこから理解し、そこから助け、救い出すことのできるお方、この方が私たちの救い主であり、主であるイエス・キリストなんです。あなたはこの方を自分の救い主とし、そして主としているでしょうか。主とすることが大切なんです。私の神、私の主です。親の信仰、友達の信仰ではない。自分自身の信仰なんです。私の主なんです。あなたの主でしょうか。あなたの主でしょうか。イエス様が私たちの主であること、私たちいつも認めて、この方を生活の中で認め、この方と共に歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みと誠真実さが形となって、見える形で、あなたがどういう方であるか、はっきりと一人を通して私たちにも知らせてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの言葉である聖書を通して、さらに主を知ることができますように。そして単なる知識の理解ではなくして、私たちの生活の中で、また個人的に親しくイエス・キリストを救い主、主としてさらに深く味わうことができますように。あなたの恵みの中をいつも歩ませてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。